感謝します。じゃあお祈りしましょう。天のお父様、本当に感謝します。こうして今集まっておりますあなたの子供たち、イエス様、あなたを信じる者たちが今御言葉の学びのため、そしてあなたからいただいている恵みを共に分かち合うために集まっております。どうぞこのひととき聖霊の恵みに預からせてください。そして真理の御霊であるその聖霊が私たちに語りかけてくださいますようお願いいたします。飢え渇いた思いを持ってあなたの御前におり、そしてあなたに今この時働いていただくことができますように、御心がなされますようにお願いいたします。感謝します。分け合う私たちの口に聖霊の導きがありますように、そして皆が崇められ真理が明らかになりますように、イエス・キリストの御名でお祈りいたします。アーメン。この数日ね、考えていたこといくつかあるんです。やっぱり気になることがあるとそれについて考えますから、前回のクラスでも少し話したんだけど、私ここをこう切ったっていうか、まあ血は出てこなかったからね、本当にそれ奇跡だったなと思うんですけど、前にもちょっと分け合いましたけど、あと 0.5 ミリ深かったら血が出てたなと思います。でもそれを止めてくれた、その時にも分け合いましたが、私はもっと祈り深くなるべきだっていうのは当然のねレッスンですけど、それだけじゃないんじゃないかなと思って、翌々日かな、他の畑をね剪定してくれる時、やっぱり行くべきだなと思って、危ないし一緒に働かなくちゃいけない、それは神の導きだよねって思って実際に行った時に、確かに神様はそれ祝福してくださったんで、だからもっとこの僕が怪我したことについてもっと何かあるんじゃないかなと、で思った時に、ここでしょ、よくリストカットする人とかいるじゃないですか、つまり自分をこう痛める、でちょっと話が飛躍するかもしれないですけど、今若い人たちでリストカットする人多かったり、自殺ね、高齢者の自殺率は日本で低くなってきたけれども、反対に若い人たちがねもっと自殺したり、自分の場所わからないっていうかね、生きる希望を失っている若い人たちが多くなってきていると思います。でそういう人たちがいるんだと、そしてあと、まあ、最近そういう、今ちょっとさっきも話してましたが、世界中できな臭いというか、もう実際にエスカレート、ね、紛争がエスカレートしている、でそこでクリスチャンのかなりの人たちがね迫害、そして殺されたりしているというニュースをねこう聞いて、私たちはキリストにあって一つの体、でその辺のことをね主は語りたいんじゃないかなと思って、聖書の言葉をいくつか調べてたんですね。私たちはこれからいろんな人たちのね、今私たちはこの日本はたまたままだ平和無事であるかもしれないけれど、そういういろんなことがね他の国では始まっているということを知らされるっていうかね、でそれに対して同じキリストに連なる死体っていうか、私たちのこの理解では別にローカルの教会の人が自分たちのこのキリストの体っていうだけではなくて、世界中でしょうね、世界中どこにいてもキリストに属する人たちっていうのは同じ体ですよね、死体ですよね。それで今痛みと苦しみの中にある 兄弟姉妹のために思いやる必要があるなと思ったんですね。ヘブル13章の3節ちょっと読んでいただきたい。
獄につながれている人たちを自分も一緒につながれている心持ちで思いやりなさい。また自分も同じ肉体にあるものだから、苦しめられている人たちのことを心に留めなさい、
はい、そうですね、うん、私が見たそういう動画では切りつけられているんですね。あまりまあここでグラフィックの話はしたくないんですけれども、そういうクリスチャンだということで宗教迫害ですね、そういう紛争の中でもう不安定な政治状態体制になると宗教的な感情、まあ、宗教と感情合わせていいのか分かんないですけども、クリスチャンだということで迫害、されている、本当に切りつけられているんですよね。であと死体がたくさんある、そういう状態、あ、こういうことがねもう始まっていると。で観覧期にはね、もうそれが世界的に行われるでしょうけども、今もうそうい こう走りっていうか、たった今殺されたり迫害の中にある人たち大勢いるんだということを知らされて、自分も同じ肉体にあるものだから苦しめられている人たちのことを心に留めなさいっていうね、獄につながれている人たちを自分も一緒につながれている心持ちで思いやりなさいっていうね。だから遠く離れていても、私たちはインターネットでね、世界のどこにいても知ることができるということで、祈る責任、思いやって祈る必要があるなと思います。そしてやっぱりその祈りのゴールっていうのは、まあこの世界の流れを変えることはできないとしても、なぜならこれはもうセットされてますよね。つまり生みの苦しみはあり、生み出す新しい祝宣年っていうのはやってくることになっているんで、これを私たちは待ち望んでいるわけで、ですから苦しみにある人たちが信仰を保ってね、そして神に栄光を期するように、そして耐えるためのね、逃れる道っていうのを主が与えてくださるように、それが主のもとに行くことであれ、信仰を否定しないでね、証人となることであれ、そのために祈ってサポートすることが必要だなと。そして私たちがね、ああここでも迫害起こった、あそこでも迫害起こった、虐殺が起こったっていうのは、これたくさん耳にすると思うんです。でもそのたんびにね、あ、いつ今度ここにそれが及ぶんだろうということを考えていると、恐れに駆られてしまうかもしれない。でもそうではなくて、私たちはそういう状況だからこそすべきことがたくさんあるわけですよね。つまりここに聖書の指針というのは、私たちは彼らのことを思いやり、一緒に自分もつながれている心持ちでってありますよね。そして彼らのために取りなすということですよね。コロサイの4章、18節、はい、
パウロ自身が手図からこの挨拶を書く。私が獄につながれていることを覚えていてほしい。恵みがあなた方と共にあるように。
はい、パウロ自身ね、私が獄につながれていることを覚えていてほしいってね、まあ、これ素晴らしい、このコロサイ人への手紙からたくさん私たちは何世紀にもわたってね、人類は影響を受けてきましたけれど、彼はその獄の中で、書いてるんですよね。彼も肉を持っているので、自分も同じ肉体にあるものだから苦しみられている人たちのことを心に留めなさいってありますけど、やっぱり肉持っている者同士、空腹であったり傷を負ったり拷問にあったりとか、それは非常に時々耐え難いものになりますよね。それを思いやって、そして恵みがあるようにってね、パウロ自身が最後に締めくくりでコロサイ人への手紙の中で 恵みがあなた方と共にあるようにって祈ってくれていますけど、パウロ自身もね、恵みによって支えられるように、獄の中にいてね、恵みが豊かにあるようにって祈る必要ありますよね。そうすると今国そのクリスチャンであるということでターゲットにされて苦しんでいる人たち、まあ、私が最近聞いたのはシリアにいる政権が交代して全くひどい迫害が始まってしまったっていうね、そういうことですから、そこに、まあ、そして家族を失った人もいるし子供もきっといると思いますので、その人たちのためにお祈りしたいなと思いますね。で、使徒行伝12章の5節、ペテロが獄に入れられた時にですね、教会では一生懸命祈ってたと、使徒行伝12章5節、
こうしてペテロは獄に入れられていた。教会では彼のために熱心な祈りが神に捧げられた。
ペテロは獄に入れられていた。教会では彼のために熱心な祈りが神に捧げられたってありますので、この結果として奇跡も起こりますよね。ですから私たちはそういう苦しい状態にある兄弟姉妹のために同じ同胞として祈る必要がありますね。そして恵みがあるようにね。初代教会の時代っていうのは迫害がすごかったですよね。ローマ帝国でもそうですけど、それで殉教していく人のために、あるいは捕らえられた人たちのためにクリスチャンは一生懸命お祈りしていた。それでクリスチャンについて広まった噂っていうのが、死者のために祈る人たちというふうにね、どうも噂が広まったみたいで、当の皇帝に、まあ、トマスの弟子たちかもしれませんけれど、敬教徒として中国に、伝道しに行った宣教師たちが皇帝からリクエストあったのは、彼の先祖のため、死んだ先祖のために祈ってほしいというね、まあ、そういうこと、つまりそれは間違って伝えられていたんですけれども、信仰のために殉教というか拷問されたり迫害されたりしている兄弟姉妹のためにクリスチャンたちは一生懸命祈ってたんですよね。死んだ人のために実は祈っていたわけではなくて、彼らの信仰のため、そしてまた恵みが与えられてできたら逃れることができるようにという祈りを捧げていたんですが、これも殉教者のため、苦しい状況の中にある人たちのために祈るというね、そういうことなんだと思います。実際に歴史通してクリスチャンお互いのために祈ってきたと。第一コリントの12章の25節から27節、
それは体の中に分別がなく、それぞれの死体が互いにいたわり合うためなのである。もし一つの死体が悩めば、他の死体も皆共に悩み、一つの死体が尊ばれると他の死体も皆共に喜ぶ。あなた方はキリストの体であり、一人一人はその死体である。
そうですね、私たちは頭なるキリストに連なるそれぞれの死体ですね、ですから一つの死体が悩むと他のところもね、悩むっていうね、ちょっと小さい指が傷ついただけで体全体がね、こう引き下げられますよね。痛まらないとそこをね、バイキンが入って傷が大きくなるという、エペソ6章の18節も読んでください。
絶えず祈りと願いをし、どんな時でも御霊によって祈り、そのために目を覚まして産むことがなく、すべての生徒のために祈り続けなさい。
そういうことで、今日はそれが遠くのクリスチャンであろうと、近くの兄弟姉妹であろうと、私たちは祈って恵みが彼らと共にあるように、熱心に御霊によって祈るというね、使命を主からいただいているんだということですよね。それぞれの祈りを主が祝福してくださるように、そして最後のね、このクリスチャンのムーブメントですね、そういう中で証しをし、そして最後まで 信仰を保つことができるように、そして信仰を保って再臨の時にですね、主にお会いできるように、そういうふうにね、お互いのために祈りたいと。そして今苦しい状態にある私たちからしたら地の果ての教会みたいに思えますけれども、そういう人たちのために、今そして世界中でいろんなことが起こっているので、そこにただそういう状況の中に置かれているあのクリスチャン、いろいろ悩みがあると思います。実際の迫害もあるでしょうし、また供給が断たれて大変な人もいるし、そして子どもたちたくさん抱えているのに物価が高いと、ね、そういう食物の調達も大変というところもあるかと思います。そういう時にですね、神には何でもできる、ね、それこそ彼らの信仰がこう鼓舞されてね、御霊によって恵みが与えられて神様の奇跡があるように、でまた困難の中で信仰を捨てるのではなくて、ますます神により頼むものとなれるように、成長できるようにお祈りしたいと思います。